関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト新崎インストリーム始まるで、ババちゃん。
はい、どうも、新崎でございます。ね、冒頭ね、は、今回は、龍が如くシリーズから冴島さんの真似ね、やりましたけどもね、まあ、ババちゃんって誰やねんっていうね、まあ、思いますよね。まあ、ババ刺激で検索してください。よかったらね、ババちゃんが誰なのかっていう、ババ刺激、それがまあ、ババちゃんで検索してもらってもいいかもしれないですけど、まあ、冴島さんもね、ぜひともちょっとね、チェックしていただければ。まあ、僕の憧れのね、まあ、ヒーローですから。ヒーロー。まあ、もう、かっこいい。僕は結構その、龍が如くをやってて、もう、冴島さんという人にすごいこう、惚れ込んで、しまいましたからね。まあ、よければ、龍が如く。まあ、ババちゃんに関しては、龍が如く5からしか出てこないですけど、まあぜひともね、まあ、チェックしてみて。ババちゃんだけでもね、覚えていただければと思いますけどね。まあ、そうそう、2月1日、ね、何の日かと、いうことでね。まあ、2月何、1日、何日、何、何日って、まあ、1日ですけど、まあ、昔、ありましたね。なんか今日は何の日、ふふっていうやつ。あれ、午後は丸々思いっきりテレビでね、やってましたけど、まあ、2月1日はじゃあ何の日、ふふなのかって言われると、まあ、僕は32歳の誕生日だったんですよ。ね。まあ、2月1日で、まあ、32歳になりましたと、いうことで。まあ、まあ、ツイッターの方とかでも、まあ、誕生日じゃないかっていうふうに言ってくれたりとか、おめでとうございますって、言ってくださったりとか、まあ、あとは、Facebook とかでもね、大石俊介くんとかもコメントをくれたりとか、まあ、したんですけども。まあ、多分 Facebook に関しては、多分通知が行くんですよね。今日は誰々の誕生日ですよ、みたいな感じで、まあ、行くので、まあ、なんか、誕生日なんですよって言うのって自分で言うのってなんかちょっとこうなんかね申し訳ないというか別にこうなんかお祝いをすごい催促しているような感じでなんかすごい申し訳ない気持ちになるのであんまりこう自分からこうなんかそういう SNS とかで言わないかったんですけど でもやっぱ Facebook って言っちゃうじゃないですか。なんかその、昔、ね、なんかよくいたやつ、クラスメイトで、その、まあ、好きな女の子が、もう俺にいたとして、その、お前好きなんやろって、その目、この目の前で言っちゃうとかね。こいつ、お前のこと好きらしいで、みたいなことを、なんか良かれと思って言っちゃうけど、全然良くないけど、それ、みたいな、そういう、ね、そういう人いるじゃないですか。そういう感じの、Facebook さんそういうとこあるんで、勝手に言っちゃうんですけど、誕生日らしいでこいつって言っちゃうんですけど、まあ、それはそれで別に、でもそれで、お祝いのメッセージをいただくってことはすごく嬉しいんですよ。本当にありがたいし、嬉しいんですけど、言っちゃうよねみたいな、Facebook みたいな。Facebook さん、もう Facebook お前もういつも言うよな、いつも口滑らすよなっていう、その、とこありますけどね。あっちゃこっちゃで口滑らしてますからね、Facebook は。もう僕にも言ってきますからね、もう、今日、誰々の誕生日らしいでって言ってきますからね。まあ、ほんと、まあね、まあ、あれは、好きな子の、なんかまあ、まあ、今年とかになると、まあその、ね、好きな子へのアプローチの仕方みたいなのは変わるんでしょうけど、学生時代ってやっぱこう、好きな人っていうのは、あんまり悟られたくないわけですよ。本人とかにももちろん。告白するその時まで、まあ、まあ、薄々、まあその行為がすごくこう、激しければ気づかれることもありますけどね。やっぱできる限りその気づかれたくないみたいなとこあるじゃないですか。あるじゃないですかって、まああると思うんですけど。やっぱ言っちゃうやついるなーっていう。ねえ、これからそういうやついたら学校でそういうやつ、もしね、学生さんでね、まあキンスターの皆さんの中に学生さんいたら、まあ、そいつのことは Facebook って言ってやった。Facebook、もしくはザッカーバーグ、作った人のね、ザッカーバーグでしたっけあれ。まあ、風に、あだ名で呼んであげたらいいんじゃないかなと、思いますけどね。まあ、そうそう、だからそう、誕生日に、ね、まあ、まあ、もう迎えて32歳になったということで。まあ、その日、ちょうど、2月1日が、笹山ライブが入ってたんです。2月1日、16ビットの方で、ブッキングイベントの方に笹山出演してたんです。で、まあ、その日、まあ、誕生日ということで、私ですね、スタッフ休暇をいただきまして、ちょっとスタッフのお仕事をちょっとお休みさせていただいたんです。で、まあ、その日はちょっとま、イベントの方には、ま、行かず、まあ、嫁さんと、ちょっと外食しまして。で、まあ年に一度のね、ものですから、やっぱりなかなか食えへんもん食べようかなっていうので、まあ、山形牛の、焼肉屋さんっていうのをちょっと行ったんですよね。まあちょっとまあ値段も高めのところで、まあなかなかもうね、日常絶対行けないっていうね、日常絶対行けないというか、まあその、頻繁には行けないなっていうぐらいの感じのとこ行って。で、まあ、まあ、やっぱりね、やっぱこう、いい肉はやっぱ美味しいですよ。やっぱり、やっぱ油がね、すごい上品で、すごいこう、口の中にこう、ふわーっと広がる油があって。で、そこで最上級というか、その、まあ、肉の盛り合わせみたいなのがあって、まあ、それをね、なんかこう、まあ、頼んだんですよ。で、その、中の一つとかが、もうすっごい刺しが入ってて、で、もう、焼いたら、もう炎上するぐらい、その、焼いたら油でもう、えらいことなる、網がえらいことになるぐらいの、なんかこう、油がこう乗ってて、で、まあ、それを食べるとね、まあ、よくテレビとかでね、グルメリポート、で、なんかもう、 もう、もう、歯、いらないみたいな、そういう、なんかそういう人いるでしょ。なんかその、もう、歯、いらないみたいな、そういう、ね、そういう人いるじゃないですか。あの、要は、その、いい肉を食べた時に、もう柔らかすぎて、もうね、もう歯、いらないっていう、ね、もう溶けたみたいな、もう、全然噛んでないのに溶けたみたいな、そういうのね、まあ、これ誰かわかんないですけど、これ誰か。これは誰のモノマネなんか全然もうわかんないですけど、まあ、そんなやつがいるかどうかもわかんないですけど、まあ、でもそういうことをコメントしてる人はま、いるじゃないですか。でもほんまにそうですね。僕もやっぱそれ食べた瞬間も、はぁ、あ、いらないってなってんの。ね、はあ、やらないって、もうその、ぐらいの、まあ、気持ちになるぐらい、ほんまに溶けましたね。もう、噛んでないのにスッて溶けたっていう、これはすごいなと思って、まあ、美味しいなと思って。で、まあ、普通の肉も注文したんですけど、そこでね、山形牛の、炙りを乗せた握り寿司っていうのがあって、前にね、暴れ崎会っていう僕がもう、まあ、昔からの仲いい友達と、まあ、旅行行ったりとか、まあ、遊んだり飲みに行ったりとかするメンツがいてるんですけど、まあ、そのメンツでこう、伊勢の、おかり横丁、三重県の方のね、伊勢のおかり横丁行った時に、その松阪牛の握りっていうのを、まあ、食べて、まあ、非常に美味しかったんですよ。で、それで、あ、ここにもあるなと思って、山形牛の握りあるやんと思って、で、頼もうと思ったんですけど、なんかね、グレードがね、あって、まあ、2種類あるんですよ。普通の握りと、まあ、なんていうか普通の山形牛の炙り握りっていうのがあって、その下に特上っていうのがあるんですよね。で、まあその、まあやっぱりこう、せっかくだから、ちょっと二つ頼んで、一貫ずつ頼んで、ちょっと味見というかその、比較というかね、食べ比べしてみようと思って、二つ頼んだんですよ。で、まず、最初に、まあ、っていうか、二つも一遍に来たんですけど、まあ、まず最初に、その、とりあえずは、普通のやつを食べてみようと思って。で、まあ、普通のやつを、こう、口に入れたんですよね。そしたら、まあ、すごい美味しいんですよ。もうなんか、まあ、肉はもう当然柔らかいけど、なんでしょうね、その、まあ、わさび、刻みわさびみたいな、ちょっと粗めに刻んだわさびみたいなの乗っけて食べるんですけど、そのわさびと、そのちょっとこう、薄く、だし醤油みたいなのを塗っている、もう本当にうっすらですよ。塗ってる、そのお肉と、ちょっと炙ってあるね。お肉と、そのシャリの、その絶妙なこう、口の中でこう、その上品な油と、その柔らかい肉と、そのシャリと、で、わさびのちょっとピリッとした感じと、あとシャキシャキ感みたいなのがこう、絶妙に絡み合ってすっごいうまいですよ。で、美味しいなぁと思って。で、わ、これはええわぁ思って、で、まあ食べて美味しかったっつって。で、まあ残っているのが特上の、まあ握りですよ。ね。まあ、僕の中のその期待はすっごい上がりますよね。やっぱ特上ですよ、みたいなね。普通でこんな美味しいんやから、特上ってどんだけ美味しいんやろうかと。先ほど僕ははぁ、あ、いらないってなった、僕がですね。まあ、やっぱそう期待はすっごい上がるわけですよ。で、もう、すっごい、もうびっくり、もうひっくり返るんじゃないかなと思う期待があって、で、よし、食べてみようと思って、こう、まあ、パッと取ってね、まあ、口の中にこう、ポンと、もう、一口で放り込んだわけですよ。したらね、びっくりしましたね。びっくりした。口の中にパッと入れるでしょ。したらね、 もう肉がいないんですよ。その、もう口の中に掘り込んで、さあ、噛もうかなと思った時に、もう肉がいない。その、びっくりしてね、結局噛んでたのが、シャリとわさびだけっていうね、肉どっか行くっていう、まあ、これだからまあ、その、最大級の褒め言葉として、まあ、その先ほどのまあ、はあ、いらないってなる、ね、だから肉だけだったら、その、はあ、いらないってなっていいんすけど、残念ながら握りなんですよ。だから歯、いるんですよ。歯はいるんですよ。シャリとわさびを食べるのに。ただ、特上の握りは、肉はもう歯いらないやつなんで、先に行ってまうんですよね。もう先にスーッと行ってもうて、残ったんはそのシャリとわさびっていうので、なんかこう、まあ、美味しいは美味しかったっすよ。確かに。でも、あ、握りにするには、特上っていうのは適してないんだなって思いましたね。まあもちろんメニューとして出してはるんで、別にそれはそれでありという形で出してるんでしょうけど、俺はやっぱり普通、握りとして味わうんだったらもう普通だなって思いましたね。だってもうないんやもん。肉が。肉がもういないんやもんだって、もう口の中に。いや、まあ、でも、その、いや、面白かったっすね。なんかあ、こんなことあるんやなと。はぁ、いい肉すぎても、こうなるんやなっていう、その発見がその、すごい面白くて、いや、全然がっかりとかじゃ全然なかったですけどね。もう本当に、まあ、普通に美味しいのは美味しいし。でも、握りってなった時に、あ、そのハーモニーは生まれないんだなって思いましたね。なんかもう、やっぱ一個だけ突出してもやっぱり、それはそれで、なんていうか、なんか調和が乱れるというかね、っていうのはあるんだろうなっていうふうに、まあ思いましたね。やっぱなんかその、分相応と言いますか、なんかその、ね、なんかこう、やっぱそれに適した食材とか、それに適したその、ランクとかが、やっぱりあるんじゃないかなと、思いますね。その肉に関してはね、その、タンとか、タンってまあ、ね、牛の舌の部位ですけど、舌ですけど、やっぱあれはもうコリコリとした食感みたいなのが、やっぱりこう、醍醐味で、まあ、上タンとかぐらいなら、まあ、まだいいんですけど、あれね、なんかね、うちの母親がその、淡路島のその、焼肉屋に行ったんですよ。ね、僕も、何回かそこの焼肉屋さん行ってるんですけど、通常メニューでは、その、上タンと普通のタンしかないんですよ。で、たまたま、行った時に上タン頼んでて食べてたんですけど、これ特上ってあるんかなっていうふうに聞いたというか、ボソッと言ったんですよ。で、まあ、なんでか言ったら、その、特上カルビとか、特上ハラミとかはあるんですよね。だから、その、タンって特上ないんかなって、普通にこう疑問でボソッと言ったら、それをたまたま、その、店員さんが聞いてて、え、ありますよって言ってくれたんですよね。で、あ、あんねやと思って。で、じゃあ出してくださいっつって頼んでね。で、したらこう出してくれたんですけど、まあ、その、裏メニュー的なやつで、その、VIP しか食べれないようなやつなんじゃないかと思って、すごいワクワクして期待に胸を躍らせて、まあ、うちの母親も待ってたということでね、まあ待ってたんですけど、したらまあ、バーって出てきて、で、まあ、その焼いて、口にね、掘り込んだ瞬間に、脂っこすぎると。特上ってなったらもうほんまに、だからその、霜が降りに降った、もう、大雪みたいな、その、もうね、もう、外出れませんぐらいの、霜が降ってあるようなやつで、もう、脂っこすぎて、これはもうあかんって思ったみたいですね。だからその、タン、 で、食べるんやったらやっぱ上タンが限界なんだなっていう。だから出してないんだなっていう、っていうのを言ってて。だからやっぱりその、もの、やっぱ特上っていうものとか、その最上級ってものも、やっぱその適材適所と言いますか、やっぱその分相応と言いますか、やっぱそういうなんかあるよなっていうふうに、まあその時も思ったんですけど、まあ、今回の握りに関してもね、本当思いましたね。すごいこう、いい経験したなって、面白かったなっていうふうに、思いましたけれどもね。まあ、まあ、非常にいい誕生日を、させていただいたなと、していただいたなと、思いますね。まあ、そんなわけで、まあ、32歳に、まあ、なりましたけれども。ねえ、ただやっぱこう32歳になって、まあまあそのなんか年を取ったとかね、まあそういう話をするのもあんまりこうどうかなと思う。やっぱり若くいたいし、やっぱそういう話をしだすとやっぱとにかく、とにもかくにもやっぱこう気持ち、まあやっぱり、ね、若くいるのも気持ちからかなと思ってね、まあとは言いつつ、まあちょいちょいそういう話してますけどね、もうなんか、まあそういう話もしてるから、まあまあついでというかね、まあ全然いいんだろうとは思うんですけど、でもあんまりでもね、まあ進んでするのもどうかなと思いつつ、まあやっぱりなんていうんですかね、やっぱ今回も肉食べに行ったんですけど、やっぱそんなに量食えないんですよね、最近。だから食べ放題とか、もうすごいごっついもしんどくなるというか、食べ放題行って、でやっぱりその値段相応食べようって思うんですけど、やっぱり最近もちょっともうその気持ちはね食べるぞって思ってるんですけど、やっぱり体がついてこないというか、この間そのコストコってあるじゃないですか、その なんていうの海外の大型ディスカウントストアみたいな、そのなんかその会員制のあのスーパーがね、コストコっていうとこあって、まあそこはもうすごい安いんですけど、まあなんせそのアメリカサイズなんですよね。なんかティラミスとかもなんかめっちゃでっかいくて、こんなん一家庭では食えんやろぐらいのこうティラミスとかが売ってたりとかして、まあそのチーズケーキとかね、まあいろんなもんが売ってるんですけど、なんせでかいんですよ。で、まあそこにたまたまその、まあ僕前にも行ったことがあって、で、今回その嫁さんがその、行くっていうもんですから、その、嫁さんの友達がそのコストコの会員で、まあ行くって言ってたんで、で、その時に、僕はもうその前に行った時に、ロティサリーチキンっていうね、鶏の丸焼きが売ってるんですよ、コストコで。ほんまに丸焼きですよ。よくなんていうの、アメリカの映画とか出てきて、オーブンからバーって出てくる七面鳥の丸焼きみたいな、あんなんか売ってるんですよ。で、それをね、昔食べて、まあ確かにその、ほんまにアメリカナイズドされた感じの味で、すごい大味ですよ。だからめちゃくちゃその、うまい、なんかその、だから先ほどの焼肉みたいな、その、うまいっていう感じじゃないけど、でもたまになんかその、僕もね、アメリカナイズをされたそのお肉とか、オーストラリア産の肉とか、アメリカ産の肉とかが恋しくなって、ああいうなんかその赤身みたいな、これぞ赤身みたいな肉が食いたくなったりとか、まあそういうお味なやつが、もう好きなんですよ、そういう肉とかも。だからそのロティサリーチキンを昔その買って食べた時に、すっごい美味しかったし、すごいもう、すごい美味しかったというか、その大ボリュームで、なんかこれ、わす、なんかやっぱ憧れなんですよね、やっぱその鶏の丸焼きみたいなのを食うのが。で、あれがやっぱりね、コストコ行ったら食いたいなと思って、で、今回、その、コストコ行くっていうもんだから、その、ロティサリーチキンをちょっと買ってきてほしいと、まあ頼んだわけですよ。で、でも頼んで、その夜に、まあその嫁さん、コストコ行って帰ってきて、僕も仕事から戻ってきて、で、ロティサリーチキンあったって聞いたら、あったよっつって。しかし、あんなに大きいとは思わなかったと。あんなに大きいとは思わなかった。ちょっとびっくりしたと。言って、あ、ちょっと大きいやろって言って。で、まあ、そのロティサリーチキンを、まあ、その袋から出して、パッて見たらね、 前に見た時よりも明らかに大きいんですよ。その、ロティサリーチキンが。昔の記憶、ね。いや、昔、よくあるのが昔の記憶よりもちっちゃかったなとかってわかるんですけど、昔の記憶もっと大きかったのに、なんか今なんかちっちゃく感じるなとかってわかるけど、昔の記憶よりも、なんていう、多分ね、昔の記憶よりも大きいっていうか、なんていうかね、昔も大きかった、大きいイメージがあって、で、多分そのイメージからそのままの大きさやったら多分ちっちゃいなって感じたような気がするんですけど、その、出てきたやつが、もう明らかに昔よりもはるかにでかなってると。一回りでかなっとるんちゃうかと、思うぐらいでかくて。で、パッて見たら、なんかその、ロティサリーチキンって書いて値段とか一緒なんですよ。で、でも嫁さんが言うには、その、さらに大きくなりましたって書いてあったと、いうことで。だからやっぱ、確かに大きくなってるんですよ。で、それを見てね、要は鳥一匹ですから、鳥一匹が丸ごとドーンとあるわけですから、まあ、でもね、その時はね、すごいテンションブワーって上がったんですよ。うわ、すげえと思って、やったーと思って、早速食べようと思って。で、まあ、その時は、その、一匹食えるんちゃうかって思ってたんですよね。一匹これ俺いけるわと思ってたんですよ。で、まあでもしかしながら、まあ、一応を、半分にして食べようと。万が一のことがあるかもしれない。でも、いけると思うねんけどなと思いながら、まあ、切って、で、その半分を、とりあえずナイフとフォークでこう、バーって切りながら食べてたんですよ。で、最初食べてるうちはまあ全然こう、ああ、うまいうまいうまいと思って、わあ、この味や、この味やと思って、で、やっぱその、鶏の丸焼きをね、こう、独り占めするっていう、このなんかこう、なんか征服した感じというか、制覇した感じというか、その、達成感というかね、すごいこう、満足なんですよね。やっぱこう、骨付きのギャートルズみたいな肉をいつか食いたいみたいな感じで、やっぱ思うね、やっぱロマン、夢があるからね。で、食べてたんですけど、まあしばらくしてその半分もいかないぐらいに、もうだんだんちょっときつくなってきて、これちょっとやばいなっていう、その、あ、これもうあかん、これはちょっと食えんなっていうふうに、思い始めまして。で、とはいえね、ロティサリーチキンも結局その、日持ちあんまりしないですから、冷凍とかじゃないし、ね、だからこう食べるしかないってなってこうなんとかかんとかこう食べたんですけどもうきついねもうしんどいってなってでももう半分あるわけですよ。もう次の日もねロティサリーチキンをね食べましたけどねもうそれでもう俺ももうここ、もうなんか、もう、向こう2、3年はロティサリーチキンいらんなって思う感じになりましたね。なんかこう、もうええわと。もう鳥の丸焼きとかもうええわと、思いましたね。なんか、やっぱ、もう気持ちはね、全然もう丸々一匹いけるわって思ってるんですけど、もう体が全くついてこないというか、もう受け付けないというか、そんなね、まあ、感じですよ、最近は。まあでもね、テンション上がると思いますよ。コストコのロティサリーチキンを見たときは。絶対テンション上がると思う。だって丸焼きがそのまま売ってるわけですから。やっぱりね、その男の夢とロマンが詰まってるなと思いますんで。まあよければ、まあ見つけたら、ちょっと、まあ食べてみてはいかがかなと思いますけれどもね。まあでも、くれぐれも、一人で食べようとはしない方がいいと思いますね。あれ一人で食うとなると、ちょっとね、もうちょっとトラウマになるんじゃかなと思うぐらいでかいんで。でもね、まあ、なんすかね、やっぱりこう、まあでもそういえば、でも、昔で、多分その、今は、体的に食えないっていうので、もう嫌だって思うとこあったんですけど、昔は昔で確かに秋が来るというか、飽きたっていう感じにはなってたかもしれんなって思いましたね、今ね。だからまあ、コストコはね、やっぱりこう、 みんなで行ってシェアするみたいなね。みんなで、その、買い物バーってして、で、帰ってきて、各家庭で分けるみたいな感じの買い物の仕方が、まあ、結構一般的にね、まあそういう買い方する人も多いんで、まあそういう感じのサイズなんだろうなって思いましたね。だからまあロテサリーチキンもまあ、何人かで行ってとか、家族で分けるのがいいかもしれないですね。まあ多分その方がいいと思う。うん。やっぱ食い物って、なんていうかね、これ以上、もっと、もうちょっと欲しいなぐらいで、やっぱり腹八分目とよく言いましたよね。やっぱ、これ以上食べたいな、もうちょっと食べたいなぐらいが止めとくのが一番いいんですよね。それを超えるともう嫌になるっていうね。っていうのはあるだろうな、あるんだろうなと思いますね。そんなわけで、まあ、まあ32歳と、32歳、の新崎と食についてみたいなね。まあそういう感じのお話でしたけどね。まあでもあれやな、なんかこう、なんか食べることはやっぱ楽しいですね。まあ、なんかそのロティサリーチキンも含め、なんか握りも含めね、牛の握りも含め、ね。まあ、でも、またね、ちょっとこう、ぜひともね、いつの日か、ね、ね、もう、はぁ、いらないってなる、肉をね、また食いたいなと思ってますけどね。というわけで、もうそろそろいいお時間ですかね。というわけで、最後に、笹山のライブ情報と、お知らせ、ね、ちょっとさせていただきたいなと思っております。ですね、ライブがですね、2月21日土曜日、2月21日土曜日、笹山定期公演、リビングオンザナイト050、50回目のワンマンライブですね、あります。こちらは場所神戸16ビットで、オープンが19時、スタートが19時35分となってます。ということで、ぜひとも、お越しいただきたいなと思っております。まあ、詳しくは笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報をクリックしていただきますと、ライブの詳細、ご覧いただけますし、そこからメールフォームに飛んでいただいて、ご予約もできますので、皆様ぜひとも、お越しください。よろしくお願いいたします。で、その翌日に、2月22日ですね、リビングオンザナイトの翌日22日日曜日はですね、笹山と新崎のリビングオンザトーキンね、僕と笹山さんがやってるポッドキャスト番組リビングオンザトーキンの方のトークライブ、222というトークライブが、あります、こちらもぜひとも、来ていただきたいなと、思っております。まあ11月にやった、トリッキーはですね、第1弾のトークライブですね、トリッキーはもう何でしょう、ほぼドッキリだったっていうね、もうまあ僕その1本目以外は全部ドッキリがあったっていうね、その衝撃的な展開でしたけれども、まあ今回はおそらくまあ、結構、期間が短く、ね、決まりましたんで、まあ、まあ、急遽ってほどではないけれども、でも、1ヶ月、切った状態でお知らせする形になり、なるぐらいの、まあ、結構、急ピッチで進んだ感じなんで、まあ、おそらく、まあ、何もないとは、思いますけれども、と言いながら、まあ、ちょっと、まあ、トリッキーのことがあるんで、ちょっと疑心暗鬼になりつつ、疑念モード入りつつ、みたいなね、とこありますけど。まあでも、まあとにかく僕が思っている形になるのであれば、なるのであればっていうね、まあ3時間、まあこれまあ場所は神戸16ビットです。笹山のワンマンライブと同じく神戸16ビットで、オープンが15時30分で、スタートが16時ということで、まあ、3時間ぐらいの、まあ、イベントになると思います。今回も、 ね。で、まあ、60分3本勝負ということですね。フリートークということで。まあ、今回はまあ、フリートークで、勝負する形になるだろうと、思っております。何らかの仕掛けが仕掛けられているのかどうかは私には全く知る由がないですけれども、フリートーク60分3本勝負っていうのはもう今んとこ、打ち出しで決まっていることなので、まあ、これはね、ぜひとも、まあ、楽しんでいただければと思います。まあ、何が飛び出すかは、まあ、そのトークの内容っていう上でも、その何が飛び出すかはわからない部分が、ありますので、その辺も、楽しみにしててくださいということで。あとそうですね。ご予約は、まあ、僕か、もしくは笹山さんの方でにですね、届く形であれば何でも、ご予約、何でも、OK ですんで、メールでもいいですし、メールフォームでもいいですし、Twitter、Facebook、何でも OK ですんで、とにかく連絡がつく、取れる形であれば、何でもいいので、とにかくご予約いただきたいなと思っております。まあ、ちょっと夕方開催ですけれどもね、16時ということで、ぜひとも、まあ、予約の上、完全予約制となってますんで、ぜひとも来てくださいということで。で、まあ、この日ね、ちょっと、重大発表をすると思います。重大発表をします。なので、その辺もね、楽しみに、していただければと。思いますということで、まあこれはねちょっとね来てのお楽しみということで、でまあ、ついでに言うとまあ良ければLOT の方をね、ちょっと聞いて、まあまあ予習っていうわけじゃないけどもね、聞いていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思いますんで、まあ LOT の方もちょっと良ければ、過去回等、チェックしていただければと、思っておりますということで。まあ、そんな、トークライブ222ありますので、ぜひとも予約お願いします。まあ、前日の定期公演もね、ぜひとも、お願いしますということで、そんなわけでございまして、新崎インストリーム今回はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。そんなわけでございまして、まあ、お便り、募集してます。前回収録からそんなに間が空いてなくて、なんかこう、取りだめ的な、なんか、日本撮りではないけれども、なんかこう、結構、間隔が短かったんで、今回お便りなかったんですけれども、お便りコメントなかったんですけれども、この番組では、皆様からの、お便りコメントをお待ちしております。お便りの方はですね、メールフォーム。ね、新崎インストリームのサイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらのメールフォームから、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上送ってください。あと、ツイッターの、方では、ハッシュタグ、新崎、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただきますと、番組の方でお取り上げさせていただきますので、どしどし送ってください。まあ、前回収録分でも言ってるんですけど、こんな能力あったらいいなっていうのを、特殊能力を一つ持てるとしたらこんな能力が欲しいっていうのとかを、まあ、今募集してますんで、よければそちらの方送っていただきたいなというのと、あとまあご意見ご感想でも OK ですので、その辺、ぜひとも、よろしくお願いいたします。ということでございまして、それではまた次回、お会いしたいなと思っております。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さようなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと
貫くように